州土岐市国際交流協会、土岐市の外国人人口は1630人、平成29年1月31日現在、市内の全人口の5万9408人に占める外国人の割合は約 2.74%。 この割合は県内でも5番以内に入る数字であり、土岐市は外国人住民比率の高い市であると言えます。土岐市国際交流協会では、言葉や文化の壁を越え、お互いを理解し共生できる社会を目指して、行政などと連携しながら日々活動しています。今回はそんな土岐市国際交流協会の理念やその活動内容についてご紹介します。問い合わせ、まちづくり推進課内線186、 E メール、まちすい @city.toki.lg.jp。 土岐市国際交流協会とは、平成17年2005年設立、現在活動人数は約20人。岐阜県国際交流団体協議会、土岐市ボランティア連絡協議会に所属。市民参加型社会を目指し、個人はもとより企業などにおいても積極的な参加を求め、国籍や人種にとらわれない国境を越えた共同の輪を広げるため、日々さまざまな活動を推進しています。市内の外国人人口は、冒頭でも少し触れましたが、土岐市は外国人住民の多い自治体です。主な国別の内訳などは次の通りです。市内の外国人人口、国籍、フィリピン614人、韓国236人、中国221人、ブラジル184人、ペルー114人、ベトナム92人、朝鮮39人、スリランカ35人、インドネシア25人、その他70人、合計1630人。平成29年1月31日現在、土岐市国際交流協会会長、籠橋和樹さん。プロフィール、1959年江田市に生まれ、金沢市の専門学校を卒業後、柔道整復師の資格を取得。1985年に両親の実家のある伊達町にて、岐阜県柔道整復師会伊達接骨院を会員、県教育委員会認定フィジカルトレーナーや機能訓練指導員として、スポーツや介護の現場でも活躍中。2005年に土岐市国際交流協会、2008年に土岐市日本語支援教室を設立。本業の傍ら、多文化共生の復旧に日々努めている。問い合わせ、土岐市国際交流協会、59-3266、 E メール、トキシティ -ica@leaf.ocn.ne.jp。 新しい発見、出会いが最大の魅力。私が国際交流に興味を持ったのは、30歳になる少し前の頃、たまたま縁があって参加した2週間のホームステイ経験が、その後の人生を大きく変えました。渡航先はアメリカのマサチューセッツ州スプリングフィールド。初めての海外渡航ということもあり、見るものがすべて本当に新鮮で楽しい経験となりました。しかし、それと同時に現地では全く英語が通じず、言葉の壁も痛感しました。もっと伝えたいのに伝えられない、そのもどかしさや悔しさを今でも覚えています。帰国後、私はすぐに英会話を習い始めました。最初は英語を覚えるために通った英会話教室でしたが、それをきっかけに外国人との交流の輪が広がりました。引っ越しを手伝ったり、陶芸などの日本文化を紹介したりなど、交流をどんどん深めていきました。外国人も地域社会の一員に、皆さんは外国人に対してどんなイメージをお持ちでしょうか。何を考えているのかわからない、マナーが悪い、 そんなイメージをお持ちの方もいるかもしれません。しかしそれは大きな誤解です。私をはじめ多文化共生に携わる人間は皆外国人に対してネガティブなイメージを持っていません。言葉が通じないこと、日本の文化を知らないことなどが誤解を生む一つの原因となっているのかもしれません。外国人関連のよくあるトラブルとしてゴミ出しのマナーの問題があります。後で詳しくお伝えしますが、当協会で実施している日本語教室では単に言葉を教えるだけではなく、日本の文化や地域で生活するための情報なども合わせて伝えています。自治会関係の方で何かお困りの方は可能な限りお手伝いをしますので、市まちづくり推進課を通じてご相談ください。コミュニティの場としての日本語教室、日本語教室への参加はどんな国籍の方でも大歓迎です。言葉を覚えることもそうですが、日本の生活文化に慣れること、同じ外国人同士のつながりを作ることなどを目的としています。海外旅行に行ったことのある方は経験があると思いますが、海外で日本人を見つけたり日本語を聞いたりするとすごくほっとすると思います。それと同じで、日本に来ている外国人が安心できる日本に馴染んでいくきっかけの場となればいいと思っています。教室の雰囲気は非常にフレンドリーです。ボランティア講師が十分に外国語を話せなくても、在住歴の比較的長い外国人が分かる範囲で通訳してくれるなど、お互い補い合いながら行っています。外国人との交流は日本に暮らす我々にとって大きな刺激になります。自分たちの常識を超えた新しい文化や考え方に触れることができます。興味のある方はまず日本語教室の見学でも結構ですので、ぜひお越しください。活動紹介。国際交流協会では県や市、学校などと連携しながら様々な活動に取り組んでいます。活動内容は外国人向けに日本の文化を紹介するものや、海外の文化を様々な国の方たちが集まって体験し相互理解を深めるものなど、非常に国際色豊かです。また単に文化面での交流にとどまらず、外国人が日本の社会の仕組みに順応し、かつ自分らしく生きられるよう日々の生活をサポートしたり、防災の大切さを伝えるなどの取り組みが行われています。 1. ハラールフードセミナー2016年5月地域在住の外国人と地元の日本人とが食の文化交流を通して、イスラム教徒やハラールについて正しい知識や相互の理解を深めました。レッツダーカウ2016年8月岐阜ベトナム友好協会の設立を記念し、ベトナムの国民的スポーツダーカウに挑戦しました。ダーカウとはベトナム語でダー蹴る、カウ羽という意味です。3外国人向け防災講座2017年1月、県や市と連携して外国人向けの防災講座を開催しました。洪水ハザードマップを見ながら近くの避難所の場所や浸水想定区域などを確認したり、災害時における行動や日常における備えなどを学んだりしました。4ブラジルの日本語教育現場を見てみよう2017年2月日本語を学習したい外国人にどのように接し、どのように教えるべきものか、青年海外協力協会から講師を招いて講演会を開催しました。日系日本語学校での教師経験などから日本語教育における意思疎通のコツを学びました。5トッキーエクスカーション陶芸体験2016年7月岐阜大学のサマースクールに参加している短期留学生らが道の駅どんぶり会館で陶芸体験をしました。6日韓高校生交流会2016年8月韓日産業技術協力財団が主催する 日本での研修授業の一環として、富木工業高校で日韓の高校生同士の交流会を開催しました。オリンピックに関連するクイズに協力して挑戦するなど、親交を深めました。皆さんの声、ホー・ゴック・フェンさん、卸町ベトナム、2016年の9月に技能実習生として来日しました。日本語教室に来るのは今日が4回目です。日本語は漢字が特に難しいです。でも3年間日本にいる予定なので、その間も教室に通ってもっと上達したいです。日本の料理ではお寿司、特にマグロが大好き。チェン・ジンジンさん、瑞浪市、中国、2014年の6月に技能実習生として来日しました。もともと日本のアニメなどが好きで興味がありました。日本語教室を知ったのは2015年の秋頃、言葉だけでなくゴミ出しのルールのことや防災のことも教えてもらえたのが嬉しかったです。日本は自然がすごく豊かでもっと好きになりました。飛田健人さん、太智町、日本語教室ボランティア、日本。国際交流協会の存在を知ってから約2年間、ほぼ毎週日本語教室のボランティアに通いました。外国の方から頼りにされることが嬉しく、社会に少しは貢献できたのかなと感じます。日本語教室では先生と生徒というよりは、友達同士という関係性で雰囲気はとても良いです。このような活動を通じて多くの方に国際交流の楽しさを知ってもらえればと思います。日本語教室、原則毎週土曜日午後7時から9時、場所文化プラザまたはセラトピア時、ボランティア募集中、日本語教室でのボランティア講師は現在数人程度、受講者に対して十分な講師が確保できない状況です。優しい日本語が話せれば、専門資格や外国語が話せる必要も一切ありません。外国に興味があったり、人と交流することが好きな方を大歓迎します。イベントの企画などをすることもできます。興味のある方は、まちづくり推進課または国際交流協会籠橋さんまで。参加実績、国籍別、スリランカ、ブラジル、フィリピン、インドネシア、ベトナム、中国、現在学習者あり、アメリカ、イタリア、フランス、インド、ボリビア、ペルー、パキスタン、イギリス、オーストラリアなど。開催スケジュール、3月、4月、3月、4日、11日、18日、25日、4月、1日、8日、15日、22、29日、3月18日、25日のみ、セラトピア時で開催、その他は文化プラザで開催します。今後の日程は市ホームページをご確認ください。